私は、2人の兄に育てられて、た一人のアイヌであります。アイヌといっても、まだ本当に若い少年の域をちょっと出たぐらいの、子供でありました。兄2人に誘われて、山へ働きにというよりも、漁に出かけて行っても、兄たち2人は非常に足が速くて、漁に歩くその時にも、歩くというよりも宙を飛ぶように、木の枝をかすりながら、木の幹に体をすりながらというふうに、本当にもう宙を飛ぶような山歩きをする兄2人に連れられて、毎日山へ熊を取りに、鹿を取りに行き、そして何不自由なく生活をしておった3人兄弟でありました。ある日のこと、兄は「今日はちょっと遠いところへ漁に行くからさ、たくさん食べ物も背負いなさい」と言い、そして兄2人に連れられて、私も肉とか干し魚なんかをどっさりというより、1日2日分ぐらいを背負って山へ行った。ずっと行くと、ある一箇所の原野のような平ら地で、3人兄弟の女がそこで、トレッパといって姥百合を掘っておった。その姥百合掘りやっておるところへ行き、そして一緒に、今晩泊めてくださいよというような調子で、持っていった肉とか魚とかを食べさせながら、一緒に、そこで泊まることにした。そこで「トレキッキッ」という言葉が出ましたね、おばあちゃん。
はい。
これ山で食う時はどう、この叩いて食うわけかい？
そうです。山にこう、トレキって言ってね、イヤラと言ってね、カンピの皮でこしらった、こう、カゴのような形した入れ物がこしらうんですよね。その中さ、こう、木のぽっこね、直径5寸なり6寸なりの丸さのぽっこを置いて、そこさ、こうやってはたいて、はたいたらこなれるでしょ。それを水の中入れて済ますと、下に姥百合の澱粉が止まるので、そのカスをこうやってすくって投げて、その澱粉を溶解して、水を取り替えてやると、味が大変おいしい味して、それをトレッキと言って、
ああ、なるほど。山で急いでそれを食べるときには、なるほど。女の人たちはトレッキッキして食べておった様子なの。いわゆる今おばあさんの説明のように、姥百合のでんぷんを促成で山で取って、それを食料にしながらおったところへ、私たち男が行ったので、肉を出し、魚を出しというふうにして食べた。そして夜そこで泊まることにして、一番上の兄の言うのには、二番目の弟よ、いや、真ん中の弟、前、その、今自分で話をしておるのは、一番小さい弟が自分で自分のことを話しておるんですが、真ん中の兄に「言うからせ」と言ったら、一生懸命言うからをする。それを聞いて楽しんでおるとこへ、何かがこう山の方から来る。黙って足音を聞いておると、その足音によれば熊らしいと、その熊が出てきて、自分たちの泊まっておる小さな家の入り口に、こう体ようやく入れるのに入ってきたと。そしてそれ以前に暗く、もうその時はすっかり暗くなっておるんだけれども、その暗くなる前に、一番上の兄が切ってきてあったのは、カンニといって、熊とか何かを叩き殺す時に使う手頃な、その棒を、叩き棒だな、それを切ってあった。それを一本一本自分たちのそばへ引き寄せてあったところへ、その熊が来たので、その熊を、熊は入っては来たんだけれども、全然危害を加える様子もなく、その兄の言う「ゆから」を聞いて、楽しんでおった。そのうち楽しんでおったの通り越して居眠りに、入ったと。 そしてその居眠りをしているところへそらそらとこう膝で合図し合って、いきなり手元にあった管理というそのたたき棒でめちゃくちゃぶなりつけて、まあ熊を殺したと。外へスポンとぶん投げておいて、次の朝になって一番兄の言うことは、まあこれは憎くて朝使えないだろうけれどもというわけで、さあ川剥げ川剥げというわけで川を剥いだ。そして川を剥ぐ時に首だけスポンと切り落として、その私話をしておるその一番小さい弟のところへポンと投げ起こしながら言うのに、お前が取ったもんだからお前この頭始末せと言われたので、どうしようかと思ったけれども、まあそう言われたらそのままにしておくわけにもいかないので、適当な棒を切ってそれにポンと刺して、頭のいわゆる鼻先が真上天井を向くように空向くようにして、お前はこれからこの空毎晩出る星を数えて、その星をもう何歩あるかもう年中それだけ数えて、いなさいというふうに言って、そこへポンと置いた。そして次の日はまだトレをやって掘っておる娘らと別れて、来年の今日の日にまだ来るから、まあ、待っていなさいよと言いながら私たちは村へ帰った。そして自分の、家で住んでおり、そして、まだ1年経った日になったら兄はさあ行くぞというので、まだその去年の場所へ肉や魚を持ってきてみると、そこでは誰も来ておらないもんだから、まあそれにしてもそこで一晩泊まって、一つ寝越えて、そして、隣の川筋へ降りていったら大きな家が一軒あって、そこからこう人が住んでおるらしく煙は出ておるけれども、つい最近この頃は男が熊を取ったとかそういう様子は全く見られないけれども、まあ入っていったら立派な、ここで男だけだな、フチの話は出ないな、
フチもいた、
あそうか、うん、立派な群れだしたら、
うん、群れ
たらまあ年取ったご夫婦がおって、そこへ、まあ入っていったと。そこ閉めてなんか火の音が聞こえる、そこへ入っていったと。そして、そこで、入っていったら去年の娘が入っていく以前にだな、その情景描写は非常に細かく出ておるんですが、まあそういうの入れる時間ありませんが、その入る前に外へ訪ねて誘いを問うと、中の方からそんな人をいちいち入れるとか入れないとか言わずにさえ入れなさいと言ったら、家の中ではほうき掛けの音もしながら、そして私たちがまあ障子入れられたと。そしておじいさんにいろいろ話を聞いたら、うちは3人娘だけなんだよというふうに言われ、そこでもまあ何日か滞在して、帰る時に私一人、一番小さい妹だけ、弟である私だけがその、そのうちへ置かれて、そしていた女のうち一人を連れて、兄二人とその姉娘になる方をついて、それぞれ家へ帰ってしまったと。その後で私は妹娘を嫁に持って、そして、そのおじいさんたちの食べる肉魚どっさり準備、薪まで準備してから嫁を連れて兄のところへ遊びに行ったと。そしたら兄たちも非常に喜んでくれたんだけれども、まだ3人揃ったら山へ行くぞとまだ誘われたので山へ出かけていた。そしたらこのここで出てきたポロメマということ、ポロメマかい、ポロメ
メマ、
うん、ポロメマというのはヤチワラと、
ヤチワラ、
ヤチワラですね、
そうです、ヤチボウジはいろいろなものある、ヤチワラ、
その広いヤチワラへ来たら、なんかそのクマらしくもない非常にその恐ろしい、毛のもさもさ生えてあまり大きい体のもんでもない、まあ化け物みたいななんか獣がその八千代で住んでおった。その横行ってまだ管理というそのたたき棒を切って、その化け物をも征伐したと。それからまだ何日か、まあそこも細かく出ておるんですけれども、そのやちぽちしている縁神、悪い神様を3人で征伐した。それからもう一つ ウェンクオトゥン、ウェンカムイ、まあその悪い崖に住んでおる。これは熊らしい表現。熊でもない。
これは熊でもない。
熊でもない、
ね。狼にもつかない。なんちゅうのかな、アラサロスと言うんだから。
ああ、なるほどね。
アラサロスと言って、うん、俺言い忘れたな。
うん、
家の上ナサロス。
ああ、なるほど。
毛の一本も生えてない、尻尾の先と、
う
ん、耳の先っぽにだけ毛房がついて
る。ああ、なるほどね。まあ、なんかそのちょっと今の言葉で言い表すことのできないような悪い神様が崖のへりに住んでおった。そこへ私がその縄で塔の真ん中縛って下ろされて、そして降りていったらその穴のとこから飛び出して私を追いかけて、崖の上まで上がってきた。そこで待っておった兄と三人でまだ叩き棒でそれを叩き、そしてそれも殺したと。そしてそれからその本家である育った家へ帰ってきて、兄の言うことには、私は人間であってお前たちを育てたのではありませんよと、ケソラッカムイといって、天の上に住んでおった
クジャクの王様、
クジャクの王様であったんだと。けれどもアイヌの村みたいので、ある日のことを降りてきて高い山の上から辺りを見ておると、お前の住んでおった村、これはなんだね、トパッと見でもない何かで、
まあトパッと見だね、トパッと見だから、そのうちのものを殺される前に子供らたけてもと思って、そうやって命ばこほくしてしてお
ったんだね。その何かいわゆる野党というか、そのよそから襲ってきたものにすっかり村中が
悪者たちに、
そうね、悪者たちにその殺されて、お前たち二人兄弟だけが残っておったと。それをそのイナウチパといってアイヌの昔のその生活の、中で、その外で、窓のところからずっと見える場所で、ある祭壇いっぱい、もう何年もやるとちょっと芝藁みたいに芝が重なっちゃうもんですが、その下へ二人を入れて、それを押し倒して、まあ、これを育ててくださいというふうに言って、そのお前の父母は死んでしまったのを見たと。見たら黙っておいたら、お前たち二人は死にそうであったので、私はそのクジャクの神様ですけれども、それを見捨てるわけにいきませんと。それでその人間に身を交わして、お前たちを育てたと。お前たちも一人前になったので、私は国へ帰りますから、どっさり先を作って私を送ってくださいと、そのように言われたので、まあ私の家内たち、妻たちは一生懸命、まあ火をついたり泡をついたり、そしてどぶろくを作ったり団子を作ったりして、まあお祝いをして、誠に長い間ありがとうございました。でまあ次の朝になったら、ゆっくりでもするものかと思えば、夜の明け早々に外へ出て、本来の姿であったそのクジャクになって、こう舞い上がっていった、舞い上がって天国へ帰ろうとする。その下、私たち二人は走りながら、もう少し行ってください、もう少し、待ってくださいと言いながらも、まあ神ですから、神、本来の姿に帰って天国へ帰ってしまったけれども、お前たちが私に会いたくなった時には、できるだけ高い山の上へ上がって、そして、空を見ると、空から前降りて前たちと会うこともできるでしょうと。だから、まあ前たちの衆とも大事にしなさい。そのうちに、どこからともなく人が集まってきて、お前たちの村も大きな村に、なるであろうと。そのように、兄は言いながら、まあ、神の国へ帰ってしまったわけだと。それから私たち村でだんだんだんだん人数も増えてして、まあ兄たちが兄に会いたくなると、高い山へ漁に行って空を見上げると、最初のうちは前降りてやや近くに見えたけれども、そのうちにずっと空の上、銀色に光った羽の一部が見えるぐらいになったと。けれども、いつまでそういうこともできないので、だんだんだんだん山へ行くことも、まあそれを兄に会いに行くことも少なくなったと。けれども、私たち兄弟は危なく死ぬところを、そのケソラ カムイというクジャクの神様に育てられて一人前になり、もうこの年になりましたと。子供もたくさん生まれてもう死ぬんですけれども、カムイの実といってお礼にお祈りをする、神様にお神酒をあげるときには第一番にそのケスラプカムイにカムイの実をする私たちでございましたと一人の男が語りましたこのウェペケルの場合ずいぶん長いですね。そして非常に聞くところもいろいろなその生活の中でのあれがよく細かく描写されておりまして、非常に活字にするとかそういうことなんかでもこういうウェペケルはいいウェペケル、まあたまたまあるというのはこのカラスに育てられた、キツネに育てられた、ケソラプという今のそのそういうのに育てられたというウェペケレもあるんですけれども、これ非常にいいウェペケレです昭和44年2月16日に平賀貞夫さんが語ってくれたウェペケレでした。どうもありがとうございました。
はい、
兄
さんも
家へ預けた。マキックやべ、あかりやすかやべ。